トークディクショナリーの時間です。
とね、レン君と話してるとあんまりこう年の差を感じない
多分ね、あの僕がずっと大学ぐらいの時にずっとバイトをしていたアルバイトの先輩が、まあ皆さんその人たちも多分高野さんよりは若干下なんですよね。だけど、まあ、みんなその世代だから、うん、ちょうどそのそういうこう一番ある意味吸収しやすい高校生から今度大学生になってとかいう時期にこうやったらそういう情報だけがこう刷り込まれたんですよ、うん、こうスリッツとかブライアン・イーナとかもうそういうこうだこう年代がこう僕はこうずれちゃったんでしょうね、うん、その実年齢よりもこうなんかこうおかしくなったんでしょうね多分ね。
レン君大人ですよね、なんかね。
そうですね、
メーリングリストの 文章とか読んでる30いくつの人とは思えない
野草を食べたって
言ってたそうそうそうそう、あそう、あのちょうどその僕は青梅の田舎に何年間か、僕の前の住人が青柳拓司だったんですけど、そこにまあ今度は僕が移り住んで何年か暮らしてたんですけど、ちょうどまさにその RT ってアルバムを作ってる頃がそこに住んでた最後の頃だったんですけど、もうなんか自分の中のこう精神のバランスが保てないっていうか、気持ちの中でそういうものをすごい作りたいのに、うん、目に見える風景は多摩川のなんかこう下流と山だとか裏にイノシシが出たとかでなんかこうだんだんやっぱりそれがこう自分の中で居心地が悪くなっちゃったっていうか、うん、それでやっぱりその青梅からもう一度こう、まあといってもそんな大して出てないんですけど、国立だから結局田舎なんですけどでもまあこうそこでこうギャップはありましたね。なんかこうなんか 変なその高野さんとの頃と、まあ、あれだけどこう田舎へのこうまた違和感が感じて、
上京したんですね、
再度上京
音楽体験じゃなくてライフスタイルまでなんか俺たちの世代に通じる何かがある
なんでしょうね。いや、やっぱりね、いやつくづく思ったんですよね、その時に。やっぱりあの前もんじゃないですけど、例えばプラスティックスとかを聞いてて、はいはい、それをやっぱり田舎で聞けないんですよ。あすごい聞きたいのに、うん、まあ、確かにあの田舎でももう今だったらコンビニに行けばコピーはありますけど、うんうん、でもやっぱりそのそういうことじゃなくて、なんかこうなんかこう強力な違和感っていうか、
うんうんうん、面白いな、うん、
ね、不思議ですよねきっとその時に細野ハウスとかを聞いてればもっとしっくりきてたと思うんですけど、
やっぱ環境によって必要なものとか、うん、必要なんだけど受け入れられないものとか、うん、いろいろあるのかもしれないですね、
うん、かもしれないですね、うん、でも高野さんの言ってる今はもう地方のに行っても、うん、まあそこそこな大都市だったら、うん、東京との格差は全然ないから、うん、YMO に限らずそういうこうギャップは多分おそらくないし、
携帯とインターネットが普及した時点でもうね、うん、
本当ですね、
うん、その世界に没頭してればどこに住んでても一緒かもしれない、
うんうんうん、
どんなにマイナーな趣味でもネットにアクセスすれば同好の詩が何万人単位で見つかったりもするし、
そうですね、
結構僕たちが中学生の頃にそれこそ YMO ブームで100万枚売れたりしたんですけど、意外とファンはいなかったんですよね。クラスに1人2人ぐらいしか話が合う人がいなくて、ライディーンはみんな知ってて、こう運動会でかけて更新したりは知ったんだけど、別に YMO が好きって人はそんなになかった。
ああね、うん、うん、
それよく言われるあのビートルズが来日した時はすごかったみたいな話と似てるんですよね。清志郎さんとかチャボさんがそんなこと言ったってクラスに2人ぐらいしかいなかったよって同じような話をしてて、
ある意味そのだからファンの人はこう 濃かったんでしょうね多分ね、
まあ、隠れキリシタンの
よ濃くならざるを得ない
、ね、心に秘めながら毎週エアチェックしたり
とか、あ、 NHK しか入らない
いやでもこうやっぱりこうそこはこうある意味僕にとって若干やっぱり羨ましくもありますよね。こうやっぱりこうリアルタイムで多分あのアルバムがこう1年あるいは2年置いてこう出てきてっていう衝撃はやっぱり僕の中にはこうなかったんで、もう全部出た後だったんで、多分あれをこうリアルタイムで毎回提示されてたら多分迷っただろうし、もうファンでいられたかどうかの自信もないし、
確かに少ないファンがどんどん少なくなってった。
BGM を初めて聞いたときは結構頭の中に大きなクエスチョンマークがあったね。
そう、そうでしょうね、うん、きっとね。それ
はリアルね、高校 2年とかだったから、
うんうん、不良品だと思いました、ね、メロディーメロディーを言わせて
なんかバンが歪んで音が揺れてんのかと思った。必要以上にモチベーションがかかって声が波打ってるから。
いやでもこの間YMO の参加だと一緒になった時に、最後に最後の、まあ、2回目のアンコールで教授がドラムを叩いたじゃないですか、はいはい、であれのリハの時にボソッと横で幸宏さんがこうウィンターライブの時は叩いたんだっけとかいうようなこう会話がパーッと聞こえてきた時に、それまで結構こう普通に仕事のモードだったのがやっぱ普通にやっぱファンのモードに戻っちゃったっていうか、やっぱりこう、あ、今とんでもない場に多分いるんであろうなと。
レジェンドっていう文字がちょっと脳裏をよぎるんですよ。
でもきっと今 その高田さんと高野さんのその発言を聞いて、うん、その YMO の周りで仕事をしている元 YMO ファンの人たちは、うんうん、あ、そうか、あの人たちもそうなんだから自分もそれでいいんだとかなり安心して思います。うん、
でもどうなんですかね、皆さんあんな風にこうフラットな感じでこういろんな話を前はしてなかったんですよね、きっとね。
多分ね、ね、
うん、さっき高野さんが親離れの必要があったっておっしゃってましたけど、うん、YMO のメンバー自身も YMO から、まあ、親じゃないんですけど、うん、離れる必要のあった時期ってのはすごく長かったと思うんですよね、うんうんうん、
そう、僕はやっぱり驚いたのは皆さんがものすごくフラットなんですよね、その楽曲の選び方とかも、うん、アレンジの方向性とかも、うん、
気負いがないっていうかね、うん、
本当ですよね、うんうん、
すごい楽しんでる
し、ね、うんうんうん、かといってだからといってこう夏メロな感じの集まりではなかったんですよね、うん、そこがすごいこうなんかものすごい不思議な、そうそう、なんかこう、で、そう、とにかく印象的だったのはリハーサルに入って3人が揃って最初にやったのが以心伝心のコーラス練習だったんだけど、
ああそうだ、
ね、でなんかあれがそのすごく僕の中で勝手にこうなんか細野さんがこうなんか弾きながらやってたからかもしれないけど、なんかこうキングストントリオとかなんかこうそういう風に見えて、なんかすごいこう、あ、なんかあの時に僕の中でこうなんとなく描いてた YMO と一気に変わったっていうか、魔物のグループからやっぱこう普通のこう3人のこうやっぱトリオのなんかこうバンドなのかな、何かそういうやっぱ集合体だったんだなと思って、
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。